FM 西東京ウィークリーミュージックトップ20アーティストディレクトリーのコーナー、上田孝之と
佐藤紀穂がお送りします。このコーナーでは毎回一組のアーティストを特集してお送りします。今日は菅野優吾さんと電話をつないでお話を伺っていきたいと思います。菅野さん、こんにちは。
こんにちは、
はい。菅野優吾さん、今日は、お電話をつなぎしてですね、お話をいろいろ伺っていきたいなというふうに思っています。
はい、
ぜひよろしくお願いしたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、
菅野です。
はい、まあ、あの菅野さんというとね、もう、はい、ご存知の方たくさんいらっしゃるので、私があのご紹介するまでもないと思いますけれども、まあ、本当ね、ドラマとか映画とかね、さまざまな音楽をこう手掛けてらっしゃると。で、あの近々またあの恒例のバレンタインコンサートもあるということですので、今日はそういったお話を中心にいろいろ伺っていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
その前にですね、このコーナー恒例のですね、
はい、
紀穂ちゃんのキーポイントというコーナーがありましてですね、パーソナリティの佐藤紀穂がですね、アーティストのワンポイントをチェックしようということなんですけれども、
はい、
ちょっと突然ですいませんけれども、今日のキーポイントは、
今日のキーポイントはですね、お仕事中のこうリラックス法といいますか、息抜き法を教えていただきたいなと思いまして。
まあ、あの菅野さん、いろいろ音楽作りでね、はい、本当ご多忙だと思うんですけれども、うん、やっぱりこう、はい、ちょっとこう行き詰まっちゃうとか、はい、今こう息抜きしたいなとかっていうことがあると思うんですけど、
はい、
なんかそういう時ってなんかこうリラックス法って、それご自身のなんかあります？
そうですね、僕はそのやっぱり音楽とかアートとかそういうのが好きなんで、
はい、
美術館に行ったりですとか、うん、映画を見に行ったりですとか、あと僕絵も描いてるんで絵を描いてみたりとかですね、うん、あとはまあ本当に疲れたら昼寝をするとか、うん、そういう感じですかね。はい、
なるほど。
まあ絵を描いたり、
は
い、
そうですね、
昼寝をしたりっていうのは、はい、あの個人的にも共感できる部分はあるんですけれども、
はい、
うん、なるほど。結構絵描いたり、
はい、
やっぱかなりあれですか、ストレス溜まる時ってあります？
そうですね、やっぱりいつ曲が来るんだっていう催促の電話が締め切り間近になるとひっきりなしにかかってくるので、そういうのはまあみんなそうだと思うんですけど、はい、そういう、
まあ、これだけの、ね、はい、作品を世に送り出してるわけですから、はい、まあ、そういう面で言うと、はい、あれですよね、よく作家さんというかね、本を書く方なんかはね、漫画書く方とかね、はい、締め切りを追われてっていうのあるんですけど、はい、やっぱり音楽を作られる菅野さんも、そういう締め切りには追われてるわけですね。はい、
追われてます
ね。なるほど、そうですか、はい。意外な発見というか、まあ、冷静に考えればそうだなっていう気もするんですけれどもね。はい、ということでね、菅野優吾さんのストレス発散法というかね、はい、紀穂ちゃんのキーポイントをお届けしました。
はい、ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
まあ、今ねお話したようにいろんな音楽を作られているということで、今ね放送中のね、東京タラレバ娘とかね、それから6月ね公開の、はい、予定になってます映画のね昼顔とか、いろんな音楽も関わっていらっしゃいますけれどもね、まあ、そういったお話はここで一曲まず聞かせていただいた後でですね、じっくり伺っていきたいと思いますので、それではね早速1曲目ですね、菅野さんから曲紹介をお願いできればと思いますけれども、
はい、大河ドラマの軍師官兵衛より、軍師官兵衛メインテーマをお聞きください。
お聞きいただいたのは軍師官兵衛より、軍師官兵衛メインテーマでした。
はい、今日はですね菅野優吾さんと電話をつないでですね、お話を伺っております。菅野さん、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今お聞きいただいた軍師官兵衛メインテーマ、これ2014年の NHK 大河ドラマのナンバーということですけれどもね、はいはい、V6 の、ね、岡田准一さんが、ね、黒田官兵衛を演じた、はい、名作ということですけれども、うん、このやっぱ軍師官兵衛ね、こう、
はい、
菅野さんなりのこうイメージというかですね、はい、お持ちになってこう書かれたと思うんですけれども、 はい、こうポイントっていうかどの辺がこう聞きどころっていうかですねポイントになってくるんですかね。
そうですね、やっぱりその戦国の荒々しさと官兵衛 その人を殺さずに生かすっていう戦略、
はい、
その根底にやっぱり人間愛みたいなものがきっとあると思うんですよね。なのでやっぱりこうメインテーマの中にも官兵衛 の愛とか優しさとか、それプラス戦国の荒々しさでしたり激しさだったり、激動の中で生きていった官兵衛の知性みたいなことも含めて、表現したつもりでいます。
なるほど、まあ、はい、NHK の大河ドラマって大体前の年の秋ぐらいから収録に入るというふうに聞いてるんですけれども、
そうですね、
菅野さんのこの曲っていうのはどの辺ぐらいのこうタイミングでできてきたんですかね。
そうですね、秋ぐらいですね。やっぱりその大河ドラマって結構なんかもう120、30曲ぐらい作るんですよ。
あ、そんなにたくさん曲作るんですか。
そうなんです、1年間なんで。
あ、いろんな、まあ、
はい、
場面の、
はい、なのでまあまあ、半年とか1年、まあ、1年とは言わないですけど、まあ、半年ぐらいはやっぱりかけて作っていきますね。1年近くやっぱりかけて作っていきますね。
なるほど、
はい、
あれなんですか、その台本をご覧になりながらって形ですか。
はい、そうですね。
あ、
で、まあ、最後の、はい、何回かに、まあ、録音は分けるんですけど、後半の方の録音になってくると、まあ、最初の方の話数の映像が、まあ、見れたりとかもするので、
はい、
そうするとイメージも湧きやすいんですけど、やっぱり最初の方に第1回録音で大体70曲、6、70曲ぐらいを録音するんですけど、その時にはやっぱり本当に台本しかないので、打ち合わせと台本っていう感じですね、基本は。
もうじゃあ相当こう想像力をかきたててというかイメージを相当膨らまさないとあれですよね、はい、作り上げるのも大変ですよね。
そうですね、
まあ、はい、どうぞ。
はい、いやなんか想像で作るんですけど、まあ間違っちゃってたら大変ですからね、その想像が。
確かにそうですよね。
なので、なるべくこう監督とかプロデューサーの方と、の話をよく聞いて、台本も読み込んで、あとはやっぱキャストの方もお聞きして、どういう、やっぱキャストの方によってもやっぱりイメージがいろいろあると思うんですよね。
そうですね。
まあ、やっぱり、はい、はいはい。
まあ、演じ手の方の、ね、こう演技力というか演技のイメージってそれぞれ違うと思うんですけど、やっぱ菅野さんなりにこの人ならこういう演技をするからこういう音楽がいいみたいなイメージを作られるわけですか。
は
い、
そうですね。
なるほど。
やっぱり面白いなと思ったのはやっぱり岡田さんがこの曲はかっこよく見えるようにしてほしいとかあとは、あとはなんかご飯が美味しそうに見える音楽にしてほしいとか、なんかいろんなやっぱり注文があるので、
は
い、それに合わせて作っていきます。
まあね、こういうイメージでって言っていただいた方がかえって作りやすいのかもしれないですけれども、もうね、目の前の演技がない中でこうもう半分ぐらいはもう作ってしまうっていうのは結構大変な、もうね、イメージをもうそこで形作ってしまう部分もありますもんね。
そうですね、もうあれなんですよ。でも僕らの仕事っていうのは基本的に連続ドラマとかアニメのテレビシリーズとかの音楽をやるときには事前に映像は見れないので、
はい、
常にその状態で作曲しているので、まあ、その辺に関してはもうまあなんか慣れてるというか、まあ、それが当たり前だと思ってやってるところはありますね。
まあでもね、こう軍師官兵衛ってある程度こう歴史上の人物で、まあ、ある程度こう、はい、世の中的なイメージがまだ 形作られてるからいいんですけれども、まあ、今ね話題になっている東京タラレバ娘ね、吉高由里子さんがやられてる、はいはい、ああいうドラマもあれですもんね、 それぞれのこう吉高さんも含めてどういう演技をするのかっていうのをご覧にならない前にこう作っていくわけですよね。
そうですね、まあ本当にまあ、一番難しいのがやっぱりオリジナル、はい、東京タラレバ娘はあの原作の漫画があるんですよね。
あ、そうですね、はい、
まあ、でもやっぱドラマになるとあのまたイメージも変わってくるので、はい、それにをどういう風にするかっていう問題があるんですけど、完全にオリジナル脚本での場合っていうのもあってですね、そういうものの場合はあの台本は1話2話ぐらいまでしかない状態で10話分の音楽を作んなきゃいけなかったりするんですよ。
あ、もうあれですか、台本ができる前からある程度作り上げていくというか、はい
は
い、
そうなんですよ。だからどうやって1話2話分の台本で10話分作るのかっていう話なんですけど、
相
当、まあ、そこはもうしょうがない、やるしかないん
で、やるしかないって
作るしかないんで作るんですけど、
そうですか、まあ、本当にあの、ね、今回の東京タラレバ娘もね結構あの話題になってますし、またあの、ね、ジョジョの奇妙な冒険とかこうアニメもおやりになられてますよね、
はい、そうですね、
はい、アニメはまたあれですか、こう世界観っていうのは変わってきますかね。
そうですね、やっぱりそのアニメの方が情報量がやっぱり表情とか、街中の空気感みたいなもので、音楽によってその想像力をよりあのお客さんにあのはっきり提示してあげるというか、世界観を提示してあげなきゃいけない部分が多いので、やっぱり実写の場合っていうのは役者さんの表情であの悲しみとか喜びみたいのがすごくあの演技力がある方だとだいぶ伝わるんですけど、そういうのがやっぱアニメの場合は実写ほどはないので、そういう部分をやっぱりあのドラマとかよりはあのきちっと音楽で表現していかなきゃいけないっていうのはありますね。
なるほどね、まあ、本当そういう世界を音楽で補うというか、
はい、
また形作る部分もまただいぶこう実写の範囲と違うっていうことですよね。
そうですね、
はい、まあ、あのアニメもねジョジョの奇妙な冒険の他にもね今 TBS のあのアジンもおやりになられてますし、
はい、
まあ、実写の方はね先ほどの東京タラレバ娘の他に、まあ、映画では、3月のライオンとか、はい、今度6月公開になる映画昼顔ですね、
はい、
まあ、こちらのドラマに続いてということですけれども、
はい、
引き続きご担当されるということですけれども、
はい、そうです、はい、
こちらもまたあの独特な内容といいますか、
うん、そうですよね、
こうイメージの作り方というか形作り方って難しいんじゃないかなと思いますけれども、
は
い、
そうですね、はい、あの昼顔に関してはあの不倫が題材になっているので、
はい、
そのやっぱ普通の恋愛ドラマよりもそのなんていうんですかね、暴走すごくピュアな部分と暴走しちゃう部分っていうのをどうやって音楽で表現するかっていう問題があって、やっぱピュアさとそのそれの裏腹の狂気みたいな、狂気っていうのが正しいか分かんないですけど、そういう部分が必要だと思うんですけど、やっぱり僕最初に作った曲が監督がこれじゃあ普通の恋愛ドラマの曲だから作り直せっていう風に言われて、
あ、そうなんですか、
はい、それで作って出来上がったのが、はい、あのテーマ曲になったネバーアゲインっていう曲なんですけど、はい、この曲はまああの昼顔のあの代表的な曲になったかなっていうふうに思ってるので、まあ最終的にはうまくいったかなというふうに思っているんですけど、
はい、本当そういう面でこう生みの苦しみというかですね、なかなかこうねたどり着くところにこう行くのでもね、いろんな注文があったりそれに応えていくっていうのもお仕事なんでしょうけども大変だなと思いますけれどもね、
はい、なんかやっぱりその巨匠になったら何も音楽家として作曲家としてすごく大御所になったらあんまり いろいろ注文つけられないのかなというふうに思いきや、やっぱりどんなあの世界の巨匠も映画監督やドラマの監督たちからああでもないこうでもないっていうふうに言われてるっていうのをいろんな記事とかで読んだりすると、まあ安心しますし、どんなに偉くなっても一生言われ続けるんだなっていうふうにも思いますし、まあしょうがないっていうか、まあそれがまあそうですね、映画監督やドラマの監督、お客さんたちの期待に応えるっていうのが僕らの仕事だと思うんで、もうそれは受け入れようというふうに覚悟を決めております。
なるほど。なんかこう厳しい世界というかね、まあそれだけにこう皆さんね、いいものを作っていこうという思いが強いんだろうと思いますけれどもね、はい。それではね、ここでまた一曲聞かせていただきたいと思いますけども、先ほどね菅野さんからもお話が出ましたので、はい、改めて曲をご紹介いただけますか。
はい、昼顔より、ネバーアゲイン聞いてください。
お聞きいただいたのは昼顔よりネバーアゲインでした。
はい、はい、今日はね菅野雄吾さんに電話をつないでですねお話を伺っています。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、ところで2月12日にバレンタインコンサート開催されるようなんですけれども、どんな内容のコンサートになっていらっしゃるんでしょうか。
はい、ですね、毎年恒例でやってるんですが、はい、僕の、代表的な、サウンドトラックの曲ですとか、僕が書いてる、公共クラシックの交響曲ですとか、そういうものを、オーケストラと一緒に僕が指揮をしたり、ピアノを弾いたり、あとは珍しいんですけど DJ をしたりとかしながら、はい、聴いていただきますね。
はい、なるほど。
DJ
マルチ
な割と、はい、割と MC も長めです。
長めに、
はいはい、
もうでもね、指揮をやったり演奏したりおしゃべりまでしたりっていうのは結構
忙しいです。
大変ですよね。
は
い、まあ、今回が11回目というふうに伺っていますけれども、菅野雄吾バレンタインコンサートということでね、
はい、
2月の12日日曜日ですね、昭和女子大学の瞳記念講堂で行われる、はい、ということですけれどもね、
はい、
もう菅野さんが一人何役も演じられるというかね、はい、こちらは16時会場ですね、16時30分開演ということですのでね、
はい、
詳しくは、菅野雄吾さんのオフィシャルサイトをご覧をいただければね、チケットのね、どうやって買えるのかとか、はい、そういうのも書いてありますので、ぜひ見ていただければなというふうに思いますけれどもね、はい、これに合わせてということだと思いますけれども、去年4月にはね、交響曲第1番こちら発表されてますけれども、今度2月の8日には交響曲第1番、はい、ザ・ボーダーをリリースされるということですね。
はいはい、そうですね、コンサートで昨年、はい、関西フィルの方で定期演奏会で演奏してもらった模様を収録したライブ録音になるんですが、はい、それの CD が2月8日に発売になりますね。交響曲第1弾です。はい、
まあ本当に2月8日もそうですけれども、一方でゲームの音楽もね手掛けられてて、プレイステーション4ゲームのね仁王なんかは2月の9日リリースになったりとか、
はいはい、
本当リリースが目白押しだなというふうにも思いますけれども、
そうですね、はい、
いや本当に次々にねこう、はい、ある瞬間はゲームの音楽があって、ある瞬間はクラシックというかね交響曲書かれて、
はい、
いやどの瞬間でどうやって作ってるのかっていうのはすごく興味あったりもしますけれども
そうですね、
はい、そういう面では2月の12日のこの昭和女子大学瞳記念講堂でのコンサート、
はい、
今の菅野さんのこう、ね、部分がこうチェックできるのかな、見ることができるのかなと思いますので、ね、
はい、
ぜひ皆さん、
はい、見ていただきたいと思
います。足を運んでいただきたいと思います。はい、ね、今ドラマもいろいろ続いてますけど、今後のこう、はい、ご予定というか、今年はなんかこんな感じしていこうとかっていうのはありますか。
はい、そうですね、今年はもう、まあ、大体ですね、まあ、作曲してからその映画なんかは特に公開が半年後1年後とかになるものも多いんですけども、 なので、まあ、今年やるものは、来年公開になるものとかも結構あったりとかして、大体今年公開するされるものが多分もう 5,6 本ぐらいは去年作曲した映画が今年公開されることになりますね。
なるほど、まあ、そういう面で先取り先取りしてるから、うん、今やられてるのはねもっと後に出てくるんでしょうけれどもね、はい、まあ、本当に楽しみなところだなと思います。はい、それではね最後にもう一曲聴かせていただいてですね、お別れをしたいと思います。それでは加納さんから曲の紹介お願いできますか。
はい、ジョジョの奇妙な冒険ダイヤモンドは砕けないより、第3クールのオープニング曲、グレートデイズをお聴きください。
はい、FM 西東京ウィークリーミュージックトップ20アーティストディレクトリーのコーナー、今日は菅野雄吾さんと電話をつないでお話を伺いました。菅野さんありがとうございました。
ありがとうございました。